14ページ、市内インフラ整備の現状について、中山治議員、市内において雨水の排水処理ができない箇所が多く見受けられる。市全体を考えたとき、U字工の施工や老朽化を含め、今後の対応について伺う。また、板橋、大和田、上り、安宅地区など、市内にはすれ違いが難しい狭い道路や老朽化し、路面に割れが生じた危険な道路が多くあり、道路の拡幅整備や修繕を望む声がある。生活されている環境を整えることが最も重要と考えるが、市ではこの現状をどのように考えているのか見解を伺う。都市建設部長、道路側溝の整備については、流末先の調査や関係機関と協議を行い、排水可能な箇所から整備を実施し、排水先がない箇所については、局所的に路面の高さを調整して、水たまりを軽減するなど、対策工事を引き続き行っていく。道路の老朽化については、国の道路点検要領に従い、アスファルト舗装の破損状況を確認する路面正常調査や、橋梁の定期点検、日常の道路パトロールにより、道路修繕が必要な箇所を把握した上で、通学路や交通量等安全性を考慮し、修繕工事を進めている。狭い道路の拡幅については、国の交付金を活用した、境外道路整備等促進事業を進めている。路線の拡幅が難しい場合は、要望地域と調整の上、待避所を設けることで、できる限り狭い道路の改善を図っている。掲載以外の質問事項。一人親の現状と高齢者の福祉について。多様性を認める社会の実現について。直井孝博議員、第二次市男女共同参画計画が策定され、女性が活躍できる社会に向けた取り組みが求められている。政策方針決定過程においても、女性の参画が求められており、以前の一般質問で、市の審議会における女性の登用率について伺ったが、その後の状況について伺う。また、男女共同参画社会を推進するために、どのような施策を行っているか、本市でのパートナーシップ制度の導入についての考え、ジェンダー問題に関する学校教育の取り組みについて伺う。府庁公室長、第二次市男女共同参画計画においても、審議会等における女性の登用率 30% を目標として、政策、方針決定の過程への女性の参画推進に取り組んでいる。令和2年4月1日時点では 19.8% であったが、令和3年1月末日現在では 24.3% と徐々に女性の登用率は上昇している。市内中学1年生を対象とし、男女共同参画について考えてもらうきっかけの場とした。中学生出前講座をはじめとした各種啓発事業を行っている。次に本市では、県の制度である茨城パートナーシップ宣誓制度をすでに取り入れている。引き続き県の制度を広く周知していく。教育部長、学校教育では、児童生徒が共に学び、体験する活動を通して、多様化する価値観や、多様性を認め合う態度を育んでまいりたいと考えている。掲載以外の質問事項、学校給食について。